けで、はい、ドラヤサ12月号恒例のトモクニ兄貴が選ぶドラゴンズトピックス、トップ5なの？
トップ5、
トップ5、トップ5、ね、
トップ5です、
ね、じゃあもう早速いきましょうか、まあ、どうぞ、
ね、やばかったから今日
やばかったって
今日何がやばい、何がやばい、何
がやばい、今日がやばかったのよ、ちょっとバタバタで
弟
バタ
バタ言い訳がありつつ、
まあ言い訳ありつつ、
ね、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあトモクニ兄貴が選ぶドラゴンズトピックス2019第5位は、
元ドラゴンズ亀澤選手のインスタライブ問題。あ、これ弟子でしょ、
あったね、藤井兄貴のですか、
そうそうそう、いやこれ俺別にねあんまり批判的じゃなくて、うん、面白かったのよ、
はい、
あんまりさこうドラゴンズってこうなんか、まあ、ドラゴンズに限らず、まあ、分かんないじゃん、その球団内のどういう状況かが、藤井がさなんか干されたとか言われてるでしょ、今年、
まあ、言われてましたね、
ああいう態度で首脳陣に行ったりもしたのかなとかさ、 いろんな意味でね、
はいはい、
昔から別にああいう選手いるじゃん、あの山崎武史だろうが清原だろうがさ、はい、相手豪快なホームラン打つ主軸バッターがやったらそれもこう収めてキャラにしていかなあかんけど、あれぐらいの選手でやっぱりああなっちゃうと、まあ、干されるんだなとか含めて、うん、いや俺は面白かったの、なんかあれが、
あ、まあ、干される問題、干された問題と、うん、まあ、インスタはまあ一応別じゃないですか、
あ、別だけどキャラとして俺は分かんなかったからさ、ああいうなんか飲むとさ結構ひどいキャラがさ、
なんとなく分かんないですか、
いやでもまあでも本当にあそこまでひどいのかとかね、なんか
あれはまあもう普通の大会系の先輩
後輩が、俺もちょっとあなんかザーザーなんか分かりにくいけど、なんか言葉が友永も、うん、それもちょっと友永が言うんだと思って、ほんで周平と福田が優しかったじゃん、
まあそうですね、
うん、いやだからいろんな意味で株もだから否定的なわけじゃなくて、あ、だから余計周平が好きになったんだよね、あれで、あ、
いやなんとなく、うん、いや本当は僕もね個人的な付き合いあるわけじゃないか分かんないですけど、うんうん、なんとなく分かりますやっぱり言動とかそういう、うん、そんな、ね、若すぎる選手はもちろん、
そう、ね、藤井がね結構オラオラで体育会系のすごいノリで一応怒って、まあ、酔った勢いがあるけどそれを流しちゃったんですよインスタライブ、それが面白かった、
まあ、いや別にそんなにそんなにって、うん、僕も、まあまあ、だって普通の大会系で別にぶん殴ったわけでもないし、
まあまあそう、もう殴ってたらまあそれはもうねおしまいだけど、
だから映した方も別に面白がって流してたわけでしょ、
うん、うん、でもなんかねあれがねなんか、まあまあまあ、俺はキャラが分かってよ、まあまあ、面白かった、よかったの、藤井だけじゃなくて
藤井さんだからっていうところの、まあ、ネットの世界の怖いところで、うん、もう
まあね、だから、うん、相撲協会は結局、うん、SNS 全部禁止になっちゃった、
だからうまく使うってやっぱ難しいじゃないですか、やらない方が一番いいじゃないですか、
この順位の中にインスタ系他入ってます、
僕入ってない、あ、俺は知らないから、
ジョーダン今年、あ、去年ヤクルトに行った、
うん、
彼も結構インスタ上げてるんですけど、うん、日本で稼いだお金、ヤクルトで移籍して、うん、ヤクルトでほぼ試合出てないんですけど、母国で家建ててだから自慢の上げて、まあ、ドラゴンさんはね、あのよそ行って活躍してないから、うん、もうちょっと面白がってるんですけど、
コメントいっぱいついてるんです
か、ついて、いや結構ついてるんじゃないですかね、うん、結構なんかね、ドラゴンズの今年いる外国人とトークかなんかしたり、なんかクイズやったりなんか、
まあ、だけど、まあ、結局俺やってほしいんだけどね、いろいろそういうのが垣間見れると、うん、プロレスでも時々そういうあるじゃないですか、垣間見れるし、
はいはいはい、
今もう逆に新日ないでしょ、そういう垣間見れることが、うん、もう今のプロレスはあんま垣間見れる試合はほとんどないから、うん、それで健全だけど、なんかああいうことがあると面白い、まあ、ほんでそれこそ弟が殴ったわけじゃないじゃん、
はい、あ、僕多分初日ぐらい上がって、うん、その時あぐらい結構批判めいてるんですか、
うん、
結構、
うん、だからなんかで、まあ、あと問題言えばその後なんか球団もなんか SNS 対策しますぐらいで、まあ、
ちょっとそうなんですね、
そのコメントが出たけど、まあ、あんまりないけど、ただ俺はキャラが出て面白かったの、周平とか福田って本当にいい人だなと思ったし、まあまあそのギリギリだから俺ドラゴンズの人気のなさもちょっとここで垣間見る
から、あ、これがジャイアンツだとこうはいかなかった、
そうそうそう、ジャイアンツもちょっとここ、まあ、もっとひどかったけど、
ひどかった
よ、ね、インスタライブで
ジャイアンツいろいろありましたね、
あったけど、これドラゴンズだからそんなネタにならないのかなっていうのもあってね、ちょっとそれが気になりました、
永遠にならないと思います、
なんかすごい2019年らしい話題から一応考えてるね、
ちょっとすごく考えてるから、
うん、
ちょっと
じゃあ第4位は、
これね4位と思ったけど6個ネタが出ちゃったから同率5位でいい。
どういうこと？
ちょっとね、まあ先に言って、まあまあ、いや同率5位で
先に
言うことじゃない、ね、先に言え。あ、そうだ、すいません、
もうパッパやって、
忘年会行こうぜとかってさっき言ってたくせに。だからさ6個ネタがあって第5位が同率5位でいいなんつって、
だからねネタがねもうまとめれない。
だからもういいよいいよ、じゃあ同率5位だ、はい、もう同率5位。YouTube ドラゴンズネタが意外と面白い。これね今ね、うん、まあ、もちろん驚いたけどダルビッシュの祖父江問題もあれも面白かったでしょ、はい、祖父江選手がさ年俸が全然上がらなかったと、まあ、簡単に言うとすごい投げててね、でもまあ球団から言うと、まあ、負け、まあ単純に負け試合投げてるからとかそういうことだよね。
まあそうですね、まあ、去年、うん、今年か、今年の年、まあ、今年か来年の年俸なんですけど、
そう、それうまく、
まあ、去年の年俸とかもちょっとその発表だともう結構頑張ってるのに上げた、うん、もっと上げたりよみたいな、ね、うんうんうん、話とかもあった中で、うんうん、今回ダウンだったんですよね。
そうで、その辺ってダルビッシュがここでちょっと言ってたのはやっぱり負け試合でもちゃんと何試合も投げてくれるからひどいんじゃないかっていうことで、今ダルビッシュの YouTube チャンネルがすごい面白くなってきて
る。もう YouTube チャンネルなんですか？そうそう、 Twitter つぶやいたんじゃなくて YouTube チャンネル、
ダルビッシュが YouTube チャンネルを開設してものすごいどんどんそういう問題を言って自分で言って
る。あいつあのなんか会員制のなんかやってたじゃん、あれやめたのも、
あれもうよくわかんないんですよ。そう、それやってたんだけど、
それもやってんじゃない、
うん、やって
ん
のか、う
ん、多分ちょっとねその辺詳しくわかんないけど、うん、それを言っててまあ結局ダルビッシュが言うこともわかるけど、う
ん、まあ、まあこれまず1個の問題はその年俸が、うん、あの発表してたのと、うん、発表してたというかあれって推定年俸
なんですよね。
で本人も球団も別にいくらとは言わないんで、うん、記者がだいたいこれぐらいっていうのをみんな集まって発表してるんで、うんうんうんうん、その年俸と実際の年俸が違ったっていうのはまず1個あるんで、まあ、そこでねちょっとその去年とかどうだったのかもわからないのもあるし、
だけどなんかすごいねそういう選手がいる価値はわかるんだけどすごい日本だと難しいのかなとか、要はそういう選手は壊れてもいいからなんか投げさせてるとも取れるじゃん。
そうですね、まあ、
うん、なんかすごい未来に頑張ってもらおうっていうポジションじゃない選手
でも一応あの投げてるのは別に入れてるんでしょ、うん、その
年俸に
査定に、うん、その査定が球団によって違うでしょうし、うん、50試合負け試合も含めて50試合投げたとしても順位が低いとかあるかもしれないし、うん、年俸って本当は分かんないじゃないですか、うん、適正価格が
分かんないね、うん、であとほら年俸なんじゃなくてこういうなんかこう日本の問題に対して、うん、そのダルビッシュが言うっていうこと自体はどうなの弟。
まあでもね日本にいて一応あの、うん、ちょっと言いすぎると結構もうなんか上地までいかないけどちょっとあの崇められすぎると彼の一言一言が全部正しいになっちゃうと怖いとは思うんですけど、まあ選手のためだったり野球界のために言ってる部分が大きいんで、
だからすごいかき回してはいるけど面白いですよ。
だからそこでやっぱ議論になると面白いよな。
そうですね、うん、
議論も何にもなくて今まで割とこう素通りだったのが、うん、やっぱ議論になるじゃん。やっぱ張本が言っちゃったらみんなそこに屈服してたのが、うん、いやいや違うんじゃねえのっていう人がいると面白いよね。
まあ張本とダルビッシュはある意味、うん、まあまあ、うん、で張さんはあのダルビッシュはもう張本のことに対して 全否定的なことで返してね、うん、るんで、うん、それはそれで面白いと思うし、うん、でまあ老害というか、まあ、割と僕らの年齢だと、うん、そのまあ、僕らは張本は分かんないとこあると思うんですけど、うん、まあね、そんな若い方ばっかりにちょっと分かんないとこも、
そうダルビッシュが正しいとかさ、そういう話じゃなくてですね、面白い、ここまで言ってくれるね、なんか、うん、
言ってくれるのって多分
そう、だからこの火種っていうかきっかけでみんながなんかそういう議論できれば面白いんじゃないかってことなんじゃないの、
う
ん
う
ん、
でもそれで祖父江はそのダルビッシュ別に、まあ、俺を言う筋合いでもないかもしれないけど、うん、なんか言ったの。
いやだけど結局は、まあ、あんま関係なく
なんかなんかダルビッシュはスルーしなんか無視してるのかな、なんか分かんないです、まあ、部外者なんであんま混ぜたくないのか分かんないけど、
う
ん、
だけどそういう意見がさ外部からあればさ球団ももうちょっと考え直すんじゃないの、査定の仕方とかさ。
まあ、それに対してというか、まあ、その答え的に言うと、うん、そのうちの査定でやってるんでっていう形でほぼ関係
する。いやだからそれでもそう言われてもうちの査定を貫くとかさ、
まあ、そういうこと
になるじゃない。
メディアも含めて球団だから、うんうん、そういう情報って出ないじゃないですか。
出ないね。
いいこと、基本的には表面のいいことしか出ないから、うんうん、これがこんなメディアじゃないダルビッシュ 一個人からメディアのように発信されちゃうと、うん、今まで出てこなかったものが出てくるからすごく面白いんですよ。
そう思うね、う
ん、まあ、で金属年数多分今まで評価はしてたと思うんですけど、うん、まあ、多分ダルビッシュから見てというか、まあ、僕らから見てもちょっと安いと、
うん、まあそうだよね、
極端に、うん、ただずっと、まあ、もう B クラスのチームで一応負け試合も多かったとかってなると安いのもある程度仕方ないんですよ、うん、ただ勝った時にちゃんと上げない、ちゃんとっていうか他の球団並みじゃなく、うん、
そこだよな弟、
うちの球団は他のチームよりも上げてんだっていうところを見せればいいんですけど、他の球団並みだとこれは不満ですよ
ね。なんだよなっちゃうよな、
上げるって言ったら上げねえじゃねえかと。
これは勝ってね、
俺はだから本当に A クラス入ったり、まあね、いい感じでペナントレース争ったりって言った時に、はい、本当上げんだろうなっていうところはちょっと注目だよね。
で、うん、で、あの球団社長誰か、あのなんか最近球団社長の発言が割となんか人間味がないというか、だからダメなんだよみたいな言われてるのも、その FA だ、まあ、FA 取れみたいなことを言ったんですよね。でそれも正しく
は
正しいんですけど、
いやそれ正しくないよ。
いやでもそれを言っちゃうのは正しくないですよ、
ね、なあ、うん、で、うん、だっててめんとこのチームの士気を上げるのがまず第一義じゃない。
そうですよね、
まあ、だから全部なんか
球団社長としてはさ、うん、お前の仕事じゃんそれが。
そうなんですよ、
うん、何やってんだバカじゃねえの。
あの FA の福田に対しても、うん、安いからお買い得だみたいな言い方したけど、うん、まあそうかもしれないけど、 そんな言われ方して、ね、5球団の中6球団の中からそんなことやるチーム選ばないと思うんですよ、うん、
まあ行きたくなる球団に
欲しい、ぜひ来てほしいと、うん、君の力があって、うん、君お買い得だからって言われてね、うん、
ダメ
なんですよ。それをちゃんとみんなにそう突っ込みされるっていうね、
本当ダメだな。だ
から今お金でもお金だけじゃないし、まあ、いろんなもん加味して選手も動くしね。
そうですね、
うん、まあそれがまあこう、うん、球団の評価でもあるから、まあいろいろだから海も出てきて面白いです。でそれ含めて僕は面白いですよ。 YouTube が今
つっつく人がいて初めてそういう海が
どう出てくるんですよね。そういうスポーツに守られてやっぱりやってるから、うんうん、そういう問題も書けないし出てこないから。
そうだよね、
面白かった。あとこれはちょっとそんなに毒じゃないけど、もう一個 YouTube で高木豊チャンネルも面白いです。
まあ YouTuber 高木豊、YouTube、
これがドラゴンズの選手、あの元ドラゴンズの選手が結構出てきて、うん、立浪とかね、うん、井端とか、うん、谷繁とか、うん、あ見てる弟もこれ
あんま見てないですけど、あ面白い、まあ、多分第一人者というか野球選手で、今金村とかも面白いと思う。
金村もやりだした
結構あと、うん、もともと YouTube 以外でもチャンネルやってる人とかはいたんですけど、うんうん、まあね、高木豊が YouTuber にっていう記事から
ちょっと、そうそう、あんまでも YouTuber って言い方してるけど、普通にね野球のこう本当にオビオンで、まあね、面白い話をするんです、うん、
じゃあ4位いきましょうか。第4位は
第4位東京中日スポーツ電子版開始。全然話題になってないんですけど、
これなんか大きなニュース。
俺はね実はねやっぱり東京中日スポーツをこっちで月に何回か必ず買ってるのね、
うんうん、
で俺新聞の電子版って最初知らずに公募とか本と一緒で絶対安い値段で売るんだと思ったの。 ほとんど同じ値段で売るの。
ほとんど同じ値段って
もうだから3000、宅配が3000ちょっとだったらもう電子版も3000ちょっと、うん、
へえ。
こんなんで売れるわけないじゃんと思っていろいろ調べたら、うん、なんかもう新聞って基本そうなんだね、どこの電子版。
電子版って、うん、普通の新聞を丸
々ほぼ読める。あ、なんかね、時々読めないのがあるかもしれないって書いてあるけど、ほぼ
新聞を読んでる形で読むんですか。
あ、そうそう、電子版そうなの。
だからなんかタブレットだから、まあ、まあ PDF じゃないけど PDF みたいなもんか。
あのみたいな感じで、
まあ、まあ D マガジンとかああいうのも、うん、だけど
記事だけじゃなくてちゃんとあの新聞を見てるような感じで、うんうん、
これが何ドラゴンズに及ぼすなんか影響っていうの。
いやだから俺はやるって言った時に実は、ま、前から電子版で読みたいなんか前買っててもさと思ってたら、うんうん、出ますって言って、また全くだから9月頃に出たのが話題にもならずに、うん、いやこれがさ例えば1500円で出たら俺絶対入るし半額でね、
うん、
名古屋とかその中日スポーツ券販売券は除いてるの。東京中日スポーツ販売券のみなんだけど、はい、うん、せめてなんかファンクラブ入ってたらねちょっと安くなるとか、何の努力もせずに出しましたってしてて、うん、ちょっとねこれもだからもうなんか時代的になんかさ置いてかれてるし、なんで出すんだろうぐらいの感じをすごくしたの。
なんか確かにそのファンクラブの会費をちょっと高くして、
うん、
その高い会員にはこう読めるとかね、う
ん、でこっちなんかさ特に東京の会員って何の得もない
じゃないですか、うん、何の得もないよ。
そういう人の立ち、いやこれはだから俺は出て嬉しかって本当は半額ぐらいかなって勝手に紙の電子版と同じふうに思ってたら、うん、同じ値段でなんかね、もうなんか何のメリットがあるのかなって一瞬すごく
思った。また月決めしかないんですか。
うん、そうそう。まあもちろん最初一月ただとかあるんだけど、
オーナー企業に対する批判が続くね、これ。
できますね。
もうちょっとうまくやれば、絶対もうちょっと増えるじゃないですか、下手したら。こう、行動
が。まあね。まあまず基本新聞買ってないからね、
もう。そうそう、みんな買わない時代で、うん、中日ファンに中日スポーツを読ませるっていうことを考えたときに、この値段設定ってまあそれが普通なのかもしれないけどちょっと何なんだろうっていうね。
電子版じゃなくてあのドラゴンズニュースを読むだけなら月300円ぐらいとかありましたよね。
あれあるのまだ、
まあ、もうないですかあれ。
よくわかんないよ。
いやだけどドラゴンズニュースだったらさ、例えば日刊スポーツ の、うんまあまあ、ウェブサイトがこうまとめてたりするじゃない。うん、うんそれはもうさらっと出てくんじゃん。
でもほらドラゴンズ情報の
細かいところ、ちょっと細かいところね。
あとちょっとお布施的なことも含めてですよ。やっぱりドラマ
応援してるから、なるほど、
それこそねそれぐらいは しても、うん、もちろんファンだから、うん、中日スポーツを読もうとか、はい、中日新聞を読もうっていう一環の一つとしてだけど、うん、すごく俺はちょっとなんかモヤモヤして、いや新聞買わなくなった時代になんかもうちょっとこう一工夫したら、俺お布施的でもそこファンクラブの東京会員1500円プラスしたら読めますよとかね、
うんうん、それかこうドラゴンズの記事だけ抜いて配信してもらうとかね、うん、1500円ぐらいで、
まあそれもありですね、
うんうん、
まあちょっとそれぐらいちょっとなんか何この世も努力してないなと思っちゃってね。
今日はちょっと物議を醸す
急な批判だったのね。急な批判は親会社だったりね。
なるほど、これそろそろみんな溜まってるってことかね。
そうでしょうね。
まあでもこの辺はちょっと本当になんかまあ変わらないとダメだって言われたら悲しいから、問題としては一応ね、まあ、僕ら球団変わってくれなんて言っちゃう時が多いけど、ドラゴンズがもう中日新聞や中日スポーツのまま行って変わらず良くなってくれたらいいな。
まあまあ、まあ、ね、やっぱずっと愛着じゃないけど、僕変わって、あの球団はあの会社は変わってほしくないですけど、会社はね中身というかね、この体制とか、
一番はそれが
やっぱ変わってくれる、
ね、そうだね、その考え方をね、
ちょっとね、
うん、アプローチの仕方とかね、
そうですよね、
うん、
変わってくれない
と。だってまあまあね、他の球団も変わね、中身が変わるな変わらないのがほとんどだけどね、実際問題、ね、うん、
やっぱさ、そのよくその横浜に行くのよ、そのライブを見にね、
はい、
そのたんびにやっぱその横浜スタジアムの横を通るたんびに、ああもうなんかライトにスタンドができた、ああレフトにもスタンドができた、ああなんかあそこぐるぐる回る、なんか道も作ってる、いいな羨ましいなみたいな感じにはなるよね、やっぱね。
そうですよね。
だから、うん、あそこあれはもう思い切って DeNA が球場買ってやってるっていうね、うん、なんかこう勢いがあるな、球場見るだけで、ああいうのちょっと羨ましい感じがするね。そ
う
ですね。
いや、よく買いました。あの、うん、買うのも簡単に買えたわけではない。売ってくれなかったと思うんで、
うんうん、もうなんか俺も前まではさトヨタに買ってくれとか思ったけど、やっぱり今ね読売とかさ阪神電鉄とかさ中日新聞にやっぱり頑張ってほしくなってきたの。なんか
いやもう老舗と言われ
る老舗にね
が変わってね、ここが中身変わって頑張ってくれる姿もちょっとなんか、
うんうん、なんかやっぱそういう球団がこうベイスターズなの、まあ楽天ソフトバンクもそうだけど、
強
い
チームはみんなそうなっちゃったけどね、
新しい風がこう吹いてきて、そういうチームがだんだん強くなってくると、やっぱちょっと古く感じちゃうね、新世が。
そうですね、まあ、資金力もなんかちょっとあれなくなってるんじゃないっていうね気も、まあ、他があるだけじゃないです
か。でもなんかそういう工夫はしてるよな、ソフトバンクだって楽天だって、
まあ、もちろんね、
うん、
まあ、でもそういう老舗の球団がやっぱりこう良くなってくれるのを期待したいくなってきちゃったの俺。
だからその企業内のちょっと改革っていうか、まあ、考え方を変えていかないとダメだね、うん、ここまで来て、もう結構取っちゃったん で、
ね、
トップ3を前にして今回は終わりと、
はい、年越せないですよ
終わりっていうことで、
まあね、
トモクニ兄貴が選ぶ、ドラゴンズトピックス2019 トップ5はですね、この、同率5位2つと4位でとりあえず終わりということで、
もしかしてこれオクラになるかも。もう3位かな。
いや
大丈夫です。
これ2週にわたってやりますんで、
これ年内2週ですか、それとも
1月に。年内2週、
あ、年内2週、あ、うん、あ、でもどっか1ヶ月飛ばしたんでしたっ
け。8月がね、
決
番があったんで。じゃあ今回も、お相手はドラゴンズマン歴30年、お
と
と
続きちょっとまだ冷めないうちにあるんでしょうけど、もうすぐ行きましょうこれね。はい3位、次回こういうの慣れてないすみません。
また来週
ということで、ね、来週で、うん、
はい、はい、じゃあドラゴンズファン歴もうすぐ50年、ともくんくん、
まあ2週にわたってやることになったんだね、頑張りましょう。
じゃあ、今回も司会進行 MC はドーナツ副編集長森内潤でした。それでは次回まで、ドゥーザーホームラン、
ドゥーザーホームラン。